石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
今週ですけども、ドコモが開発中の技術を展示するオープンハウスといったイベントを開催しています。NTT ドコモ、通信からそれ以外からいろいろと研究開発してるんですけども、それを世間に披露すると、関係者に見せるというようなイベントになっています。いろいろと取材したんですけども、一つ注目なのが、CM でもやってるかもしれないですけども、味覚を伝えるといったものをやっていました。これ今まで体の動きを伝えたりですとか、さらには触ってる感覚を伝えるといったようなことをずっと披露してきましたけども、その第3弾として今回は味覚といったものが伝わるということをしていました。これ実際に自分も試したんですけども、まずアンケートに答えるんですね。20何問、例えばタバコ吸ってる吸ってないとか、辛いものが好きとか、キムチいけますかとか、あと蜂蜜飲めますかとか、オリーブオイル飲めますかとかっていうのをいろいろと答えていくと、そうすると、その人の味覚の情報が取れるので、それに合わせて味覚を提供するというものになっています。でこれってどういった時に使うのかっていうのも紹介したんですけど、例えばお母さんがシチューを作ってると、シチューを作っていて、例えばその友達の家で遊んでいる子供に対してちょっと味付けが気になるから確かめてといった形で、その味覚情報というか味を送ると、そうするとその友達の家にそういった機会もあって、でそれでスプーン一杯すくうと、ちょっとしょっぱいとかちょっとまずいとかっていうのを返すといったものになっています。これ単に味を伝えるというよりも、子供がどう感じたか、同じ食材でも大人の味覚と子供の味覚違うと思うんですけど、子供がどう感じたかといったものが分かるというものになっていました。子供がそういう風に反応したから、じゃあ味付け変えるとか、もうちょっとなんかね調味料入れるとか痩せれるとかという風にして変えていくといったようなことをしていて、なかなかこれ今まで味覚って伝わんなかったですけども、これがいよいよ伝わるようになってくるというところで言うと非常に面白い技術なのかなという感じがしますね。調査なんか感じるとこありますか？
いや、私それ前からあったらいいなと思ってて、味覚とあと嗅覚、私は特に料理番組を見ていて、テレビで作られているものがこういう味ですどうですって言っていることを実際見ている側がちょっと体験できるとかっていうことがあればいいなっていうのは思います。
食レポとかってタレントさんとか芸人さんとかやってますけど、それもいろんな言葉じゃなくて、もうダイレクトに味が伝わるっていうことも、将来的には可能になってくるでしょうし、この人はこの味に対してこういう表現してるんだとかっていうのも分かってくるというところで言うと非常に面白いのかなと。だからドコモって通信会社でありますけども、それ以外のことも結構いろいろ研究とかしてますし、でドコモってだから今までずっとMWC っていう通信関連の展示会世界で出展してますけども、後にもつながりますけど、将来的にはCS みたいなさまざまなテクノロジーが世界から集まってくるイベントにも出展してもいいんじゃないのかなと。多分その味覚を伝えたいっていうのは別に日本に限った話じゃないので、世界で通用する技術だったりもするでしょうし、でむしろそういったことを面白がって紹介するのは MWC より CS だったりもするので、通信会社でいろいろやってますけどもテクノロジーテックを広めていくというところで言うとさまざまな展示会にどこも今後出ていってもいいのかなというふうにも思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ギャラクシーの発表会と CES の取材で気になったものを紹介していきます。それでは今週も30分間お付けください。
番組の X 旧 Twitter ハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
CES2024& ギャラクシーニューモデル発表。現地時間1月9日から11日にかけてラスベガスで CES2024 が開催。またサムスンは現地時間1月17日に新製品発表イベントギャラクシーアンパックド2024を開催しました。今回は石川さんに CES2024 で注目したものをピックアップ、そしてギャラクシーのニューモデルを紹介していただきたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。
はい、業界的にはやはりまあ AI というのがキーワードになっているのかなという感じです。で、特にまあ CES に関してはまあ AI がいっぱい出ているというところもあります。ただこれメディア向けの、ね、メディアデーっていうのがあるんですけど、まあ、その時は大企業が参加するので、大企業としてどう情報を発信するのかとか、多分いろんな人が考えているので、おそらく AI というキーワードをみんな持ってきているんだろうなというところがあります。ただまあ会場を歩いてみると、まあ、そこまで AI はしてなくて、今まで通りのまあ新製品とか新しいテックのまあそういった製品が並んでいるという感じだったりもしました。という中で、まず先にギャラクシーのまあ発表会から振り返っていこうと思います。
はい、
ギャラクシーの発表ですけども、まあ、現地時間1月17日に行われました。サンノゼで行われてますが、まあ、私は行ってはないんですけども、端末触った機会もあったので、その辺ご紹介したいと思います。
はい、
でギャラクシーも、今回そのギャラクシー AI といった形で、まあ、非常にね AI のアピールをしています。で、まあ、AI の流れを振り返ってみると、今年ぐらいに、まあ、チャット GPT が出始めて、で去年は、まあ、チャット GPT が非常に盛り上がったと。で今まではその AI って Google が一生懸命頑張ってたんですけど、なんか Google がチャット GPT にいいところ持ってかれて畜生みたいな感じになってて、やたらと Google も巻き返し図すという感じになっています。でまあ、そういったこうね、チャット GPT とか Google の AI とか、まあ、あとねマイクロソフトもそうですけども、まあ、どちらかというと去年までの AI っていうのはブラウザ上に、まあ、知りたいことをまあ書くですとか、あとプログラミング書いてくださいとか、情報をまとめてください、整理してくださいといったようなウェブ上で使う AI というものが主体でした。で今年の AI っていうのはサムスンが言うには、まあ、モバイル AI の新時代というふうにも言っています。でまあ、実際にギャラクシー S24 触る機会あったんですけども、一番ね驚いた AI というところで言うと、リアルタイム翻訳といったような機能があります。
はい、
これはまあスマートフォンの翻訳機能ってね、例えばその画面上で、まあ、日本語と英語っていうね、こういった窓があって、
うん、
で例えば自分が日本語で喋ったものが英語で表示される、音声が発信されるというものになっていて、まあ、翻訳機的にスマートフォンを使うというのはこれまで一般的だった。でこれってまあどこでも結構やってるんですけど、ギャラクシーがすごいのは音声電話、
はい、
電話で喋ってる時に通訳してくれる、翻訳してくれると。
電話の内容そのままをということ
ですか。はい、うん、なので例えば自分が日本語で喋った内容をちょっと待つと、その会話中にアナウンスとして英語に訳したものが流れてくると。
うん、
なので相手に英語がちゃんと伝わる。
自分にも聞こえるし、相手にも同じものが聞こえて
る。はい、そうそう、相手に英語として聞こえてると。うん、で相手が英語で喋ったものに関してはちょっと間が空いて、うん、日本語で翻訳したものが聞こえてくるというものになってくるので、自分が分かると。
はい、
まさにだからその電話の中にその通訳さんがいるような感覚で喋ることができると。
その音声って石川さん聞かれたんですか？
聞きました、はい、
違和感ない喋り方なんですか？
うん、全然違和感ない喋り方でしたし、ちょっとねそれって今回の AI って要はそのもしもしハイハイの電話してる間なので、
うん、
インターネットには繋がってないんですよ。まさに今年のトレンドになろうとしてるオンデバイス AI といった言い方をしていて、うん、端末の中にあるチップが AI の処理して翻訳していくというものになっているので、まあ、そういったことが世界初できますよというものになっていて、まあ、オンデバイス AI なので何せ固有名詞に弱いっていう弱点はあるんですけど、例えば CES って言ってもちゃんとね理解してくれなかったりとかするので、まあ、そこは苦手なんですけども、例えばじゃあレストランの予約するとかちょっとした会話をするという面に関しては全然問題なくできるという感じになっていました。 なので、まあ、だから海外に行ってちょっとレストラン予約したいとかっていう時とかね、全然電話でも行けますし、まあ、最近ねネットでできたりもするのでそこまでね通話するってことはないんですけども、うん、やはりまあそういったものがねリアルタイムで翻訳できると、しかも日本語にいきなり対応しているというのは大きいかなという感じです。あともう一つ、検索も強化されていて、まあ、Galaxy S24 のウルトラに関しては、まあ、ペンがついてるんですけども、画像を見たときに、写真に写ってるものを検索したいというときには、そこをね、ペンで丸く囲むと、それをすぐにね、検索してくれるというふうな機能が載っています。サークルトゥーサーチビズグーグルといった形になって SNS に上がっている画像ですとか YouTube に映っているものですとか、まあそういったものが即検索して、似たようなものを画像の一覧として出してくれる、うん、なので例えばインスタグラマーが着ている服を調べたいと思ったらそこを囲むだけで似たようなものが出てきて、まあ、買うことができたりするというものになっているというところなので、まあ、検索もめちゃめちゃ進化しているというところがあったりするのかなという感じです。であとはカメラ周りも強化されていて、まあ、ナイトズームが強化されていると、まあ、それもね AI の画像処理エンジン使って、まあ、処理しているというものになっていたりとか、あと写真をね実際に撮った後写真見ている時にこの写真ってここを直した方がいいですよというのを AI が教えてくれると機能もありました。例えば飛行機乗っていて外のね夜景が綺麗だから写真撮ったっていう時に大抵ね反射してるというか飛行機の中の照明がガラス窓に、ね、反射していて綺麗に写ってないという時があるんですけど、その時もギャラクシーがこれ反射があるので綺麗にしましょうかって言ってそのボタンを押すとちゃんと反射が撮れた状態の綺麗な夜景の写真になるといったものになったりもするので非常に便利なんじゃないのかなというところと思います。で、まあおそらく今回ねギャラクシーがこういった形でギャラクシー AI といった形でオンデバイス AI とクラウド AI を組み合わせた、やり方をやってきているので、まあ今年のねスマートフォンのトレンドというところは一つここねキーワードになってくるんじゃないのかなとは思います。おそらくね、まあ、AI では先を行っている Google Pixel も、まあ、さらに強化してくるでしょうし、あとまあね、Apple がどんなね、スタンスで対抗してくるのかというところが注目ポイントなのかなと。今までの AI というのはどちらかというとね、こうユーザーのデータを大量に集めて、まあ、そこで学習して AI 作っていくというようなアプローチあったりもしましたけど、Apple ってそういうユーザーのデータを集めて商売するっていうことを極力避けてきたので、まあ、ユーザーのデータはちゃんとプライバシーもあってそこは守らなきゃいけないというスタンスだったので、まあ、AI に関しては遅れているというかやってないというような感じだったんですが、一方でオンデバイス AI になってくるとユーザーのデータをこうねデバイスの中に閉じた状態で AI が処理していくので、まあそれであればまあ Apple もいろいろとやりようがあるでしょうという形になってくるので、まあ秋に発売されるであろう iPhone がどんな AI を進化してくるのか、ここで何も AI 絡みの進化がないと Apple 大丈夫という形になってくるので、そこはもうどんな手を打ってくるのかというところは注目なのかなと。まあ、カメラの画質を上げるっていうのも当然ですし、ね、そういったこう翻訳機能というのも必要だったりもしますし、まあ、音声入力でテキスト化していくというのも重要かなと思いますし、まあ、あと個人的にはそれこそ前も言ったかもしれないですけど、ね、スケジュール帳を AI が管理していて、この時間空いてますかってメールが来たらそこに対して空いてますっていう返事を書いてくれる。であとはユーザーを確認して押すだけみたいな。っていうぐらいなんかねスケジュール管理ぐらいもやってほしいなと、まあそんな機能があったりもしたらいいのかなという感じです、はい、なのでまあギャラクシーね、まあ、日本でもね今後発売していくというところなので、まあぜひともね注目していただきたいなと思います。
はい、はい、いずれゲストにも来ていただけるかもしれ
ない、ね、そうですね、ゲスト呼びたい感じですね、実際ね試してみたいなと思います。
はい、さあ続いて CS
はい、CES、まあ、今年もまあ開催されていて、まあ、先ほどちょっと触れましたけども AI 祭りといった形でした。個人的には、まあ、モビリティ関連というところを注目していて、まあ、一番ね取材したかったのは、まあ、ソニーホンダモビリティの、まあ、フィーラといった電気自動車、まあ、コネクテッドの車が、まあ、どんな進化をしていくかというところがありました。そのアピーラは2025年に受注開始、26年に北米からデリバリーといった形になっているので、 どんどんどんどん進化しているという感じになっているんですけども、ソニーホンダモビリティの社長が川西さんという、もともとねプレイステーションとかエクスペリアの開発をしていた人なので、でまあその社長に話を聞くと、もう全然その車の説明じゃないというか IT 軸で物事を語るので、本当に来年間に合うのというのがね正直な感想というか、やっぱり車ってねそれこそまあ4年とか5年かけて開発するものなんですけど、川西さんの話を聞いてると今からその段階で来年間に合うのみたいなっていうのをすごい感じてヒヤヒヤしながら話を聞いてるという感じです。まあ面白いのが今回の発表であったのは、一つにはエピックゲームスと呼ばれるまあゲーム会社と組んでフィーラーの走ってる状況を全てシミュレーター上に再現するといったものを作りましたという話をしていました。あとポリフォニーデジタルっていうグランツーリスモを作っているゲーム会社とまあ協業して、いろいろとグランツーリスモを作っているチームって世界中にあるメーカーの車をこうね集めてきて、で全部こうチェックしていろいろとこういろいろ計測して乗り心地をグランツーリスモ上で再現するということをやっているので、まあとにかく世界中の車を知っていると。なのでアフィーラとタッグを組むことによって、そういったデジタル上でいろいろと車の乗り味の味付けをしていることをリアルに反映できるんじゃないかというようなことを言っていました。あとアフィーラに関して言うと、あと発表があったのが AI に関してはマイクロソフトと組むと、マイクロソフトのコーパイロットと Azure ベースで組んでいくという話をしていたので、この番組でもコーパイロット紹介しましたけど、まさにそのパソコンとかで聞くコーパイロットが車にも乗ってくるというところだったりもするので、マイクロソフトがね AI を軸に着実にねいろんなところに広がっていくというところもありますし、まあだからソニーもね一生懸命そういった対話型の AI とかってやってましたけど、なかなか難しいと。結構話を聞くと、やっぱりそのね一問一答で答える分にはまあそういった AI はできるんですけど、人間の会話ってこう蓄積されていくじゃないですか、喋ったらね。で蓄積された上での答えとか、まあそういったそれとかあれとかって言ったら何を指してるのかというの話によって答えが変わってくるというところもあるので、やっぱりそういったこうね会話を蓄積した上でのまあね答えってなってくると、やっぱチャット GPT とかいう話になってきたりもするので、ねソニーとしても難しいからマイクロソフトと組んだという話をしていました。ですのでね、まあ本当にこうねアフィーラっていろんなパートナーと組んでね車を作ろうとしているので、まあそれこそやっぱり今までの車自動車メーカーで垂直統合でまあ自分たちをね下請けとしか付き合わないという感じだったので、まあそれとは全くねアプローチで車作ってんなという感じがすごいしました。はい。あとソニーはマイクロソフトと組んで、あとフォルクスワーゲンもチャット GPT と組むという話をしていたので、車にも AI 乗ってきますよという話をしていましたが、先ほどもちょっと触れましたけど、結構ねなんちゃって AI もいっぱいあったなという感じというかなんでしょう、だからサムスンとかねあの家電の発表とかしているんですけど、でしかもね AI for all みたいな感じで、まあ、何でもかんでも AI 乗りますよって話をしてるんですけど、ただよくよく見てると、いやこれってもう10年ぐらい前から言ってねみたいなでもあったりとかして、うん、結局その要は冷蔵庫にカメラがついて、それこそね全部中のものが分かって、で賞味期限分かってこの組み合わせでこういう料理できますよとかっていう風なのをね AI for all の中で言ってるんですけど、うん、でそれってちょっと前まではコネクテッドって言ってたし、ちょっと前までは IoT って言ってたし、うん、スマート家電とかって言ってたし、結局言ってることは同じだったりするわけですよ、うん、あとテレビも AI だって言ってるんですけど、うん、そのテレビのチップも AI 対応しましたとは言うものの画質上げましたっていうふうに言ってますけど、いやそれっても10年も前からやってんじゃんみたいなっていうところもあったりもして、一般メディア的にはもう今年の CS は AI でしたっていうふうに語れるんですけど、ただ中身を見るとそういった生成系 AI みたいなものをこれから載せますよという AI もあれば、何も変わってない AI もあったりもして、ね、要はテクノロジーのワードをうまいこと使ってマーケティングとしてなんか目を引こうとしてなっていうのも結構見受けられたというところはあったりもするので、うん、やはりね、まあ、生成系 AI 載せてこれからいろいろやっていこうとするとまだ時間もかかるでしょうし、 ね、ギャラクシーみたいな、まあ、こういったね、攻め方、利便性の上げ方もありますけども、まだじゃあ、一般の家電にそこまで入ってくるかっていうと、結構微妙かな。そこまで求めるかみたいな。
そうですね。そういうやっぱ、ね、CS みたいに、こう、技術をお披露目するみたいな場では目を、もちろん引きますけどね、実生活でじゃあそれがどう生かされるかってまたちょっと話変わってきますよね。
じゃあなんか掃除機壊れましたって言った時に、じゃあヨドバシカメラに行ってもう AI がゴリゴリ乗ってる掃除機と、いやめっちゃ安い掃除機どっち買うかって言ったら、なんか安い掃除機買っちゃうなみたいなのもあるじゃないですか
掃除機の目的がどうかってことですよね、要は。
そう、うん、っていうところを、なんかこう、じゃあね、ユーザー体験として上がる AI って何なんだろうっていうのはちょっと考えなきゃいけないというか、
うん、
その要は、ね、冷蔵庫の中に余っている食材を組み合わせてこんなレシピできますよと言われても、いやそもそもそんなの求めてないよみたいなのもあったりするじゃないですかなんかその要はね、結局家電業界とかってその技術の押し付けというかのあるわけですよ。なんかこんな技術ができましたっていうので、はい、どうですか、今までよりも3万円高いですよっていうのを繰り返してきたので、うん、なんかそうではない、なんか AI のアプローチっていうのは当然あってほしいなと、
うん、
ね、だから埋もれてる機能、便利なんだけどなかなか使ってもらえない、ユーザーがなかなか想像できていない機能をちょっとね教えてくれるとか、うん、まあ、このタイミングでなんかね、あの例えばじゃあ洗濯機を使うときに、ね、油もん汚れを洗おうとしてるときに、まあ普通通りじゃなくて、この汚れを落とすんであれば設定をこう変えますから、これで洗えばきれいになりますよとかっていうのを、まあ、勝手にやってくれるとか、
うん、
要は AI として、まあ、説明書ほとんどいらなくなってくるというか、うん、ね、まあそういった AI のアプローチがあるといいんじゃないのかなというふうには個人的には思っています。まああとここ数年よく言われているメタバースなんですけども、メタバースに関して言うと CS においてはちょっとこうね、トーンダウンしているという感じがあるのかなというふうに個人的には思います、うん、はい、CS が始まる直前のタイミングで、うん、Apple が Apple Vision Proを1月19日予約受け付けますよ、2月2日に発売しますよというアナウンスをしたんですよ、うん、これ明らかにアップルは CS を意識して、うん、CS で発表されるであろうメタバース関連商品を潰しにかかってるので、うん、結構ねアップル作詞だなという感じもしますし、そのおかげでね、やっぱり、まあ、どんなにそういったねメタバースの製品があったとしてもビジョンプロと比べてどうなんですかみたいな話になるので、うん、アップルとしてはしてやったりなのかなという感じだと思います、
はい、いろいろご紹介いただきましたけれども、石川さんね、個人的にモビリティすごくご興味あってっていうことではありましたが、全体を見てみて一番印象に残ったものだとか、これ来るんじゃないかなみたいな何かありますか？
モビリティで言うと実は水素が来るんじゃないかみたいな話もあって、
はい、
なんか去年って本当に電気自動車一辺倒というか、で日本もなんか電気自動車を遅れてるとかなんとかしなきゃっていうふうに言われてましたけど、ただ世界を見ると結構水素自動車とか水素のプラットフォームなんとかしようかっていうのが出つつあるという感じなので、だんだんね、トヨタ秋雄元社長が言った通りになってるというか、うん、いやいや電気だけじゃダメなんだよと、ハイブリッドもやんなきゃいけないし水素もやんなきゃいけないというふうに言ってたのが、まあ、世界的にそっちの方向になってきたなというのは一つ注目ポイントだったかなと思いましたね、うん、はい。まあ、七郎さん、何か気になるものありますか？
先ほどお話にあった AI っていうのも多分ですけど、まあ、全体的に中身はどうであれ AI っていうものがもう一般的になりつつあっての話なのかなっていう印象がすごくありましたね、うん、で、あと全くこれ以外ではたまたまなんか読んでたこの CS の記事の中で、今回初出展で資生堂が放送出してたっていうのを見て、なんかビューティーテックっていう言葉も出てきましたみたいなのがあったんですけど、詳しい記事はちょっと出てなかったんだし、よく分かんなかったんですけど、資生堂が即急なんていうの CS に出展するってっていうのはちょっと意外というか、私の中ではどういうきっかけ、何かこのきっかけ何かを始めるのかなみたいな、ね、気になりましたけど、
毎年なんかね CS にはそういったテクノロジーと関係ないような企業が出てきて注目されるっていうのが多々あるので、
あ、
まあ、今年もそんな感じがみたいな
なるほど、その枠で資生堂が来たって感じ。
だから何でしょう、そういったテクノロジーとして離れた企業で、やっぱりテクノロジー関心ある人がちょっと CES ちょっと行ってみたいんで出張させてくださいって言って出張してきて、やばいこれじゃあなんか行けないみたいな、私の会社もテクノロジー化しなければっていうので、多分帰った後に報告書書いてプレゼンして、じゃあちょっとなんかやろうかって言って、まあ翌年とかその2年後ぐらいになんか CES に出展してみるっていうのを多分なんか繰り返してんだろうなっていう。
すごい予想ですけど。
なんかそういうのあるんですよ。そういう企業が
毎年。で、その企業が毎年出展してたら、おなんかあんのかなです
ね。そうなんですよ。
ですよね、
毎年そこが進化してればやるなって感じはするんですけど、大抵いなくなる。大抵翌年いなくなる。
お試し出展で終わっちゃう。
そう、まあ、長年見てるとそういうの見てくるのでね。じゃあ来年はどういう企業がそういうね出展してるのかっていうのも注目なのかなと思います。
はい。というわけで石川さん取材お疲れ様でした。ありがとうございました。以上特集 CES2024&Galaxy ニューモデル発表でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X、旧 Twitter のアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
エリクソンに 5G の現状について聞いていきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ジープニー。